交通。
今回は高校卒業後すぐに MIT メディアラボで研究者としての活動を始め、現在はワイルドサイエンティストとして生物学の民主化をテーマに研究を続けている片野幸介さんをゲストにお招きしております。片野さん、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。はい、お願いします。片野です。
片野さんのことはその前回、ゲストに来ていただいた草野恵美ちゃんからお話を聞いてたりして、面白い子がいるっていう噂は聞いておりましたという感じなんですが、
方々で恵美さんがそう言ってくれてありがたいなって感じはします。なんか時々こういう恵美さんつながりで連絡が来たりすることが結構なんか、あ、覚えててくれるんだみたいな。なんか僕からすると割と、なんかもともとエミさんは旦那さんの方と先に知り合ってて、僕がよく遊びに行ってた研究室の、博士だったんですよね。博士ポスドク研究員っていう、博士取った後に研究員されてる方で、旦那さんとそこでなんか僕が恋愛相談とかしてたんですよ。旦那さんに、いや、こういうことがあってねみたいなこと言ったら、これ慣れ初めを聞かされてなんか、いや、いいよ、うちのはいいよみたいな、いい人がいるんですよみたいな。
そう、だから研究者同士とかだと、
はい、
なんか どういう話するんですか。なんか、まあ、もちろん今その恋愛の話っていうのもあったんですけど、はいはい、なんかどういうトピック話すのかなってちょっと興味あるかも。
人それぞれではあるっていうのはもちろんとして、なんか僕だとあんまりその研究の話はもちろんするのは好きなんですけど、もっとその人のことを人として知りたいなと思ったら、なんか何が好きですかみたいな、まずそこからなんか何食べるの、なんかおすすめのお店ありますかとか、なんか好物なんですかみたいな。
まあ普通の話ですよ、ね、
普通の話をしていて、でなんか相手がまあラーメン好きとか言ったら、なんか味元どこなんですかみたいな、普通にそういう話もしたりとか、そういう話も大好きですね。でそこを話してると気づいたら大体研究の話になったり、脱線に脱線を重ねていって、なんかその人のなんか腹の内を知ろうじゃないですけど、なんかどういうバイブスで生きてるんだろうなこの人はっていう、なんかどんなものが好きでとか聞いたりすると、なんかそもそも好きな人いるんですかみたいな、それはなんか恋愛対象だけじゃなくて、なんか憧れてる人とかいるのかなとか、そういう話 で高校の間とかそういうの避けてきたんですけど、やはりと社会に出てからするようになりましたね。
高校の時は恥ずかしかったんですか？
なんかそういう話する暇がなかったみたいな、その行き急いでた感じはありました。なんか研究したくてしょうがないみたいな、なんか自分の人生置いてけぼりみたいなところも結構あったんで、なんか友達作りとかも中学生の時まではすごい友達と常につるんでてみたいな、帰り道絶対一人じゃ帰りたくないみたいな、どうにかして誰か捕まえて帰ろうみたいな、喋ったことない子でも一緒に帰ろうみたいなやってたんですけど、これが高校入ってからやっぱ研究、まあ、高校入る前後で結構研究の道に目覚めたってこともあったので、高校入ったらちょっと研究しようっていうので、あんまりそういう話せずに過ごしてきて、でもなんかあの感じが懐かしいなみたいな、オンラインとかの友達とずっと喋ったりはしてたんですけど、それがちょっと研究で自分のある意味軸が見えてきて、ちょっとほっとしたぐらいで、なんか自分とはこういう人間なのかなみたいなのが分かった時に、ちょっとそういう話を自分からもできるようになったし、人からも聞きやすくなったなみたいなのが
ありました。じゃあ結構そのなんか人間自体に興味があると、そういう感じ。
あ、でも人はやっぱ面白いですね。なんかみんなそれぞれ違うじゃないですか、なんかそこが一番面白いというか、その人間生物学やってるとよく人間が好きなのとか、なんか生き物好きなのって言うんですけど、そういう学術的な興味ってよりかは、普通に人が、まあ、友達作りたいみたいな人と共有するからなんか上がるとかもあるじゃないですか、面白いなとか、映画見た後一人だけじゃ文化ってできないんで、やっぱりなんか人とつながっていくことの面白さみたいなのは、なんか結構それ自体は早い段階から気づいたかもしれないですね。なんかツタヤとかに小学生の頃通った時とかに、やっぱカルチャーだよなみたいな、自分はカルチャーが好きだなっていう、でそれを人に伝えたいみたいな、 放送部とか入ったりしてましたね昔。
おここみんな放送部じゃないですか。
僕も放送部ですよ。
もうそしたらもうみんな気持ちわかります、
ね、そうだね。
なんか発信したいっていうやつもあるし、こんな面白いもんディグってきたよみたいな、これ知ってるみたいな、これ知らなかったらダサいとかじゃなくて、知ってるかどうかっていうので、まあそのある意味、うんうん、その人に新しい知識をインプットして分かる人が増えた方がいいと僕は思うんで、理解者を増やしたいっていう、なんか、うんうんうん、それがディスでもよくて、理解者が増えた結果いやなんか僕それ嫌いなんだよねって言われても、あそうそうみたいな、難しいとこもあるよねみたいな、じゃあどうやって楽しんでもらうかみたいなと考えたり、こういうシチュエーション用意したら聞いてくれるのかなとか考えるのが、まあ、小学校の頃の放送場所にはあんま考えてなかったですけど、まあ、一方的になんか
そうね、
テクノとか、うんうんうん、給食の時間流れしたりして、
あその音楽ね、それこの間の話じゃないですけど、あれですよね、プレイリストのこう、はい、ストね、あのもう無理やり
無理やり
押すっていう、
ね、はい、なんかブーンボックスで無理やりカセット流すみたいなのを給食でCD でやるみたいな、これ聞けよみたいな、これがいいんだよみたいなことを押し付けてた時期はだいぶ長かったですね。
大事ですよね、そういう時期、ね、
そういう時期
も。でも放送部にありがちなやつですね。
あるある、
ね、押し付けな、
あるあるあるある。
みんな どっかの時期でそれ経験して、なんかちょっと痛い思いすると思う、それなんかあれなんか浮いてるなとか、なんか押し付けってやっぱ相手のことをおもんばかったその場作りとかをしないと、なんか刺さるべき曲も刺さんないというか、なんか自分のせいで文化がなんか台無しになってるみたいな、そこをどっかで気づくみたいなのありますよね。
トシさんのチーズケーキの話思い出しましたよ。
いやいやいや、そうですね、僕もチーズケーキ作ってね、あの好きな人ができるとチーズケーキを作ってプレゼントするっていう恥ずかしい話ですね。全然広がらないんで、このチーズケーキの話はやめましょう。
よくバナナブレッドみたいなの、あのバレンタインのお返しで作ってました、ね、
ちょっとなんか通ずるとこあるんじゃないですか。
そうね、ちょっと想像
なんかやっぱこれだろみたいな感じでそれ作っちゃうみたいな。
いやー、そうなんですよね。そうそうそう、自分の好きな、うん、あの味をね、
そう共有しようとしちゃうって、押し付けですよね。それも押し付けはやっぱどっかで卒業しないといけない
です。そうですね、もう本当その通りだ
な。友達できなくなりますからね。
そうそうそうそう、
結局自分が悲しい思いするんで誰も得しないんですよ。
最近でもあんまりそういうなんか押し付けてくる人なんか減った気がするんですよね。
あ、うん、あんま自分の手の内明かさない人が多いなっていうのを思います。なんか腹割って喋るみたいなのが、みんななんか自分のことを説明しないとかは、なんか若干神秘性を持たせたまま語る人とかもいるなっていうのは思います。なんか、
うん、
ちょっとなんか1言って10理解しろみたいな喋り方の人とかも結構いる。
あ、
研究者とかアーティスト多いなって気がします、
ね、うん、そういうイメージがあるので、だからさっきカタロさんが、はい、その結構普通の話からいろいろ人と話をする、うん、で共有したいっていうふうに言ってたのがちょっと意外といえば意外な気もしました。うんうん、周りそういう人が多いんじゃないですか、研究者とかだと。そう、
研究者手の内明かさない、なんかアーティストの人とかも、うん、その元々 MIT メディアラボで結構そのいろんな人とコミュニケーション取るきっかけもあったので、いろんな人と喋ってみたりしたんですけど、結構そのなんかいい意味でも悪い意味でもなんか自分のユニークさをどうにかしてでも出そうとする人も結構いたりして、その時にやる僕が一番ダサいなと思った方法とかは、なんか自分だけで考えたっていうことを言いたがる人、なんか僕は結構それ、あの向井秀徳ってあのバンドのナンバーガールっていう、はい、彼があの孤独主義者のくだらんさやみたいなことを言ってるんですけど、うんうんうん、その孤独主義者が多いなっていうのは思ったりして、なんかダッセーなって思いました。なんか自分だけで思いついたとかどうでもいいじゃないですか。なんかその人の言ってることに強度があれば何でもいいんで、それ人に伝えるときに自分はこういう人に影響を受けたとかを言える方がクールだなって僕は思いました。なんか何の上に自分が立ってるかをなんか判断できてる人ってなんか地に足ついてるというか、
うん、
なんかそこを人にそれを押し付けてくるタイプの人は結構なんか今まであったんで、逆にそこと自分を相対化していって自分はそういうのしたくないなっていうのを思ったりはしましたね。インタビューとかを絶対に受けないとか、なんかちょっとストレートな質問してるのになんかトンチンカンな答え返してあえて返してくるとかはじゃあ違うだろうって思います。素直になれよってのは思います。 それって結局誰も楽しくないじゃないですか。コミュニケーションじゃないなっていうのは思うんですね。なんで聞かれたら素直に答えようとか、なんか相手が嫌がってたら察してあげようとか、なんか自分が言われたら嫌なことは言わないとか。なんか研究者とかもなんかそのいわゆる何か新しいことをする人っていうのはなんかそういうところに陥る人ももちろんいると思っていて、なんかそれはそれでなんかまあやりたきゃやってていいんですけど、なんかこういう楽しくやろうっていうコミュニティにそのそういう体裁を引っ下げてくるとあのガタが来るっていうので、
うん、
結果それって自分のためにもならないし、なんか 人を傷つけることにもなるんで、なんか自分が何をする人間なのかっていうのを考えながらなんかコミュニケーション取ろうっていうのをある時気づいたっていうのはあります。自分結構それまではつんきんしてるというか、人に対して結構あえて嫌なこと言うとかを思い出すも恥ずかしいですけど、なんか言ったりするんですよね。なんか緊急の話してて年上の人とかその目上の人がなんかそんな 若いのに研究しててどうこうどうこうとか言ってくると、なんか若いとかどうこうじゃないだろうみたいなことを言って、なんか年齢関係ないだろうみたいなことをその向こうはよし いい感じで喋りかけてくれるのに、なんかあえて突っかかっちゃうとか斜に構えてるみたいな時期があったんで、なんかそういうのを振り返るとなんかそれって結局自分も損だったなみたいな、なんか何のためにそれやってたんだろうって、自分は研究をして人にそういうのを伝えたいって言ってたにもかかわらず伝える相手を傷つけてるんじゃ意味ないなっていうのに気づくみたいなのは、なんか10代の終わりぐらいに結構その MIT メディアラボ行く直前ぐらいですかね、なんか直前結構1年ぐらい前に気づいて反省しました、ね、反省の話。
すごいこうそんなことなかなか気づけないですよ ね。でもきっと
言ってくれるなとかもあるんでしょうね、うん、自分で分かってるからこそ言われるとムッときちゃうみたいな、
うん、
それこそあの草野さんのポッドキャスト聞いた時もその怒ることについての話多分あったと思うんですよ。みんな怒りすぎてよみたいな、なんか何のために怒ってるのか考えた方がいいなっていうの
は思います、うん、まあでも確かにそうかも。なんか冷静に一回、うん、あの引いて考えることが多分できないから、
うん
うん、何に対してもちょっととりあえず怒っとこうみたいな。
そうですね、怒ってなんか最近ちょうど今週かな先週ぐらいラボの仲間と話してて、あの毒を吐くことについてって話をしたんですよね。研究とかでもいわゆる研究者だと批判的思考って言葉がもうあるんで、あのディスるとかじゃなくてそれを冷静に見てここが論理が崩壊してるからどうにかしないといけないっていう、荒を探すんだけど荒を探すのは直すためだったりとか、それをいい方向に持っていくためにいうのが本質的な批判的思考、それをまあみんなで向上していきましょうっていうんですけど、その毒を吐いた後にそのいわゆる放った矢に責任が伴うんで、こう毒吐くからには自分を鼓舞するような毒吐かないといけないねっていう話をして、なんか毒吐いてそのまま流飲を下げてるとまあ良くないっていうので、まあ、なんか自分が怒る先に何をしたいのかみたいな、例えば犯罪があった時になんか怒るけどそれ犯罪を止めるためのアクションを自分がするかどうかしてるのかどうかしたいのかどうかって、それを考えるとなんかちょっと整理ができるかなというか、あの怒りすぎない人、
うん、
なんか怒りで人を殺しちゃうこともあるので、そこなんかなんでいきなりこんな話して何の話だって感じですけど。
いやでもなんかそのよくなんか私も結構あるんですけど、うん、その毒を吐くっていうことと悪口っていうのを一緒にされることがあって、うん、
はい、
でも違うじゃないですか、うん、毒を吐くっていうのは多分その先のことをでも一応見据えた上での、うん、あの
そうですね、
考えとして言っていることなんですけど、うん、なんかそれとこう悪口を一緒にされてしまって、
うんうん、
なんかいつもそういうなんか毒ばっか吐いてるよねとかって言われると、はい、いや別になんかそういう悪い意味でそういうふうに言ってるんじゃなくて、
そうですね、
なんかこういうことをこういうふうによくしたいから、
うん、
っていう意味では
い、
をなんか批判しているだけっていう話なんですけどね、
はい、そうですね、そういう話時々僕結構相手にあえてなんか相手がこういう毒吐いた時にムッとする人も結構いるじゃないですか、うん、そのあなんかこいつ毒吐いたぞ今みたいな、わ怖っみたいな風に思われる時にいや違うんですよっていうのを顔色めっちゃ伺いはしますね。なんかこの人今聞いてんのかなみたいな時とかもあるじゃないですか、めっちゃこっちが建設的な議論しようとしててもピンときてないみたいな時はなんかもともと僕その脳の研究とかをしてるところにも一時期いたんですけど、メディアラボにいた時そこではより人がどうやって思考してるのかってことをなんかものすごい細かく その追求していく研究室で、まあ、それを顕微鏡とか使ってどうこうとか、なんかセンサー使ってどうこうみたいなこともやってたんですけど、要は何がしたいかっていうと、なんかどこでその誤解が生まれてるのかとか、どこでその人々がぶつかるのかみたいなことがなんか分かった方がいいよねっていう、なんかそもそも議論すべきじゃない人とかもいるわけで、なんか全く自分は人種差別反対って言ってる人と絶対にそこ曲げたくない人種差別者って、なんかそもそも根本で論理が食い違ってるんで、なんか話すべきフェーズが全然違う、もっと本流に立ち返って話すべきで、末端の話題で喧嘩するべきじゃないですよ。なんかそこをなんか追求するような研究室にもいたんで、なんかちょっとそれをある時考えて、どこからこの人誤解してんだろうなみたいな、そもそもこの人は音楽好きなのかなみたいな、どっから自分と違うんだろうみたいなことを知らないと、なんか相手がそもそもカルチャーに対してリスペクトがない場合に、カルチャーが大事って言っても多分伝わんないですよね。そこを考えるみたいなのはこう最近大事にしてるところというか。
でもその研究室すごい面白そうって今思いました。面白いですね。
なんか変な人ばっかなんですけど、なんか
でも本当に根本的にこう合わない人と話してると、やっぱりなんかでもやっぱどっからでもやっぱ理解しなきゃいけないのかなって思うから、いろいろ相手の話とかも聞くし、で自分の意見も言うんですけど、あれなんかやっぱりずれてて、多分そもそも の根本的なところが分かり合えてないのかなっていうのに結構気づくのに、でも時間がかかったりするんですよね。かかりますね。
どこからずれてるか知りたいってい
う、
なんかよくそれを思考の系統樹みたいなことで僕は言ったりしてたんですけど、当時は系統樹って生き物がなんかもともとみんな祖先があって、そこから分岐していく木みたいな、系統が分かるような木の図形が描けるんですけど、それって最近だと GitHub とかプログラマーとか使うプラットフォームでコーディングしていて、誰がそこで何を発生させたかとか、どこでコミットしてとか、どこで変更があったかとかが、まあ、系統樹的に書かれていくような、その視覚化されるようなものもあるんですけど、これを思考でやりたいよねって話をして、人がどこでどういうロジックをやったのかみたいな、それ機械っぽい風になるとダサいんですけど、そうじゃなくてもっと人間らしく、なんか音楽にバイブスを感じるか感じないかぐらいの、なんか本人にインタビューして言わせるぐらいでもよくて、そういうのがなんかもっとスムーズにできるといいねみたいな話はやっぱラボでしてました、ね、以前いたラボでは。それがないとやっぱ楽しく なっちゃいますね。なんか疲れちゃうんで、人生有限ですからね、やっぱ。
まあ、時間は限られてるんで。
限られてるんで。
そうですよ。
早く気づかないと取り返しつかなくなっちゃうっていうのがあります、ね。
ちなみに今いろいろお話ししている中で、音楽の話もちらちらと、
はい、
出てきてるんですけども、片野さんはヒップホップが、
はい、
お好きという、
そうですね、好きです、ね、
情報をゲットしましたので
風の噂ですね
ちょっとこれなんで、はい、ヒップホップが好きなんですかっていう。
ヒップホップはなんかヒップホップネイティブでは僕全然なくて、実はそのヒップホップを本当生まれた時から小学校から聞いてますみたいなクラスターではないんですよ。やっぱりそういう感じで、なんかどっちかというと元々はテクノとかなんですかね、インディーロックみたいなのをずっと聞いたりしてて、なんか UK っぽいところをずっとディグってたんですよね。例えばなんだろうな、ヴァンパイアウィークエンドとかができた時とかに、小学校とかに行った時、なんかあすごい素敵な音だなとか、なんかニューオーダーっていいよねみたいな話とかを家族とかでしてたりとか、そういうのもありつつ、もともと僕はちっちゃい頃に母親がブラックミュージックが大好きで、なんか対響みたいな感じでブラックミュージックをなんか割とレゲエとかなんか R&B とかが常に家で流れてる、なんか BOSE の AW1D っていいステレオのオーディオシステムあるんですけど、あれになんか常に何かが入ってて、だからいろんな、例えばフェラクティとかのなんかすごいなんかなんていうんですか、ネイティブ的な音楽だったりとか、なんかそういう打楽器のいい感じの音とかは刷り込まれてはいたんですけど、そこに立ち返る時期は結構後々、中学入る前後かな、そのサムライチャンプルとかアニメとかの影響とかでヒップホップとかを知ったりとか、カーボイビバップでそのジャズとか、そういうブラックミュージックにもう一回立ち返る時期がどっかであって、もともとアニメがすごい好きだったっていうのもあって、でそことなんでアニソンっていう捉え方ってよりかは音楽の 一個のその形態としてそういうのを捉えてた時期があったんで、なんか他にもディグれるもんないかなって、いろんなものディグってったら気づいたらなんかチンザドープネスとかが出てきたりして、なんかあれみたいな、なんか昔聞いてたそのブラックミュージックとまた毛色が違うぞみたいな、 なんかすごいそのいわゆる内異性を張るとかじゃなくて、なんかその内面を出していくような、自分食べたことないもの食べてみたいとかっていう、なんかそういうなんかいいなと思って、それはすごいわかるっていう歌詞への共感ベースが最初あったりとか、あと単純になんかウータンクランとかがカルチャー関係とかで、なんかああいうコレクティブいいなとか、なんかみんなで楽しそうだなみたいなので中高とどんハマっていくみたいな。でそこからなんかじゃあどういう歴史なんだろうとか調べていくと、だから結構自分と通ずるものというか、いわゆる僕も新潟出身で結構、まあ、田舎でカルチャーがもうめちゃくちゃ盛ん中心地ではないんで、なんかその逆張りみたいなものを常に持ってたのもあって、なんか M ステとかでやってる音楽だけが音楽じゃないだろうみたいなこととか、なんかバージンストアが近くにあったんですけど、なんかランキング1位とかそういうことじゃないだろうとか思ったりして、でなんかもっと自分いいかどうか決めるの僕だよなと思っていろいろディグったりしてて、それそういうなんか精神というか、そのいわゆる自分がまずあって、そこから何か発信するみたいな、なんかヒップホップなんか通ずるものがなんとなくあるなっていうので好きになっていったのは、最初はそんな感じです。かかととかだから本当鎮座玉城ロイみたいなところ、結構その世代の今時な感じかもしれないですけど、そのあたりが好きだったり、ウッタンクラン聞いたりって感じですね。
なんかそういう、まあ一括りにそのカルチャーって括るのは乱暴かもしれないですけど、うん、そういうものが好きなことと自分が続けてきてる研究みたいなものとか、うん、なんかつながる瞬間とかってなんか片野さんの中であったりするんですか？
研究、今のその生物学民主化ってところというテーマの研究は、結構その民主化って言ってるだけあって、いわゆる音楽がすごい中央集権的だったというか、その形式ばってたところからどんどん民主化されていって、なんかいろんな 音取ってきたりとか、そのサンプリングとかもそうです。そういうところとすごい近い、すごもうなんですかね、ホモロジーっていうんですか、ね、同じような進化、源流は結局同じような思想から出てきてるなっていうのは感じていて、権威への疑問というか、限られた人だけが作ってる、限られた人だけが考えるって、もうアイデアに限界があるんで、もっといろんなもの出てきてもいいわけじゃないですか。でもっといろんな音楽聴きたいし、もっといろんなニッチなものも聴きたい、でもそれがポップになってもよくて、いろんなものがとにかく見たいからっていう考えと、研究に僕がずっと感じた疑問も、いわゆるインスティテュート、その権威のあるところで研究をしてるとアイデアに限界があるっていう、でしかもみんなフレームが絞られていて、でしかも狭きもんで来てますみたいな、でなんかそこにプライドとか持ち始めちゃうと、もう急にすごい矮小化された研究ばっかりで、もちろん時間が経てば現実世界に降りてきたりするんですけど、基本はその外ものすごい複雑な世の中、複雑系って言われますけど、この中から切り取ってきて、一部分を切り取ってなんか楽しんでるというか、まあ、クローズドシステムっていうその閉鎖系、あるいは条件を絞って見ていく、で自分は絶対的な客観その性を持ってる、なんかそういう観察者みたいな風にやってるけど、もっと自分主体性をもっと発揮した方がいいんじゃないかなと思っていて、決められた客観性のフレームにのっとってやると、なんか例えば空の現象を調べるときはだいたいこれとこれとこれを調べんだよみたいなフォーマットがあると、そういうイメージなんですけど、それって多様化するかみたいな、そこからとぶっ飛んだアイデアって出るの結構時間かかるよねと思って、そうじゃなくて、なんかもっと空見るときに、僕はここがこういうものを感じ取る能力があるからここを見たいんだみたいな、新しい指標がどんどん導入されてきてもいいわけで、そういうなんか自分の主体からやる仮説とかが生まれてくるわけで、もしかしたらこうやったらこんな感じになるんじゃないかとか、なんかこのなんかバース名でこの歌詞入れたら上がるんじゃないかとか、そういう仮説検証みたいなものが、すごいフォーマルな言葉使った仮説検証ですけどなんかそういう期待とか希望とかワクワクみたいなものから、じゃ地に足ついたことをしていくわけで、それってサイエンスも同じことすべきだよなっていう、そうじゃないとものすごい大きいものをサイエンスとかも扱ってるんで、だから細かく決まったフレームでやってても、そもそもそのフレームが間違えてたらもう積むんですよね。何十年も無駄になりはしないですけど、その次の世代が次のフレームに移るまでってすごい大変なそのシフトなんで、そうじゃなくてものすごいそのフレームが常にいろんな人の主観によって、だから専門的な用語だとリフレーミングされていくっていうことを言うんですけど、問題設定をするときにフレームワーク決めちゃうとやっぱ便利なんですよ。もちろんすごい便利だし効率化するし競争も生まれたら早くなるんですけど、それじゃあ現実世界の問題とかって解決するには時間足りないよねみたいな、例えば2050年までに解決しなきゃいけない問題があったとして、1個のフレームに100年かかるみたいなことやって、 フレーム間違えてたら次の100年ではもう問題解決間に合わないんで、そういうところ の、 その実際の世界に対して何かやりたい、例えば病気治したいとか生態系がどうこうって言った時に、その決まったフレームワークで見ていくっていうのは違うよなっていうのを、なんか MIT いる時にすごい、そういうなんすか、縦割りとまではいかないんですけど、 MIT も頑張ってる方なんで、うん、MIT 未だになんかすごい信者みたいなのいっぱいいるんで、あんま言うとあれですけど信者もダサいんですけどね、それもなんかそんなことやってっから視野が狭くなってんだよとか思うんですけど、もっといろいろ見てみて、なんかいろんなやり方があって、それぞれ自分を生かしたなんか歯車にならないような研究やんなきゃだよなと思って、民主化、もっといろんな人の声を吸い上げようとか、自分のアイデアにやっぱ限界がある、でどんなに天才でもアイデアに限界、時間ってものがあるんで限界があるから、そこをマッシブに超えていくには再発明はしてもよくて、同じ音楽ができてきてもよくて、別に同じような似たような音楽が出てもよくて、そこがまあちょっと主観が違えば多様性として、そもそも着眼点違うから別の音楽だよねとも言えるし、パクリはまた別かもしれないですけど、あ、パクリはパクリでも面白いんでいいんですけど、演奏する人が違うからとか、いろんなその視野を広げていく、見る視点、音楽だったら鑑賞方法をもっと多様化させていくみたいなのが、音楽の聴き方って文章を読むだけじゃないじゃないですか、歴史的にとか言われてもなんかそれでピンとこない人もいるし、なんかただただ BPM でこのあたりの BPM が気持ちいいんだよねっていう人に、なんか歴史がどうこうとか言っても刺さるわけないじゃないですか。なんかそこを押し付けるのは、なんかいわゆるクローズドシステムのダサさみたいな、フレームを固定しちゃってるダサさで、なんかそこにもっと多様な鑑賞方法が入るからこそ、文化ってなんかどんどん価値が高まるというか、気づかれてない価値が出てくるみたいな、思っても見なかった使われ方みたいなものが出てくるっていう感じです。ターンテーブルでスクラッチとか、思っても見なかった使われ方じゃないですか。あのあたりがヒップホップはなんか地でやってるなみたいな、これ小難しい話抜きで、なんかそれをもう感覚で、なんか説明しても分からないなら聞けよみたいな感じで出してるのが、なんかカルチャーのいいところ。
まあここ数年その越境みたいな話はよく話として出てきて、それこそ日本の大学でも偉い先生方が、あの文系と理系をうんぬんかんぬんみたいな、分離融合みたいな話をよくするわけじゃないですか。でもやっぱり そんな偉い方たちが集まって議論しても答えが見つからないほど、越境って難しいんだろうなと思いもするんですけど、加藤さんはどうやってそのさっき話してたような、その飛び越えたりできるのかっていう
肩書きがなんかその自分の人生を決めてないっていうのが、なんか結構その肩書きが常についた人生を送ってると、例えば小学生、中学生、高校生、大学生、社会人みたいな時に、僕の場合大学行ってないんですよね、厳密に言うと。で研究者、高校出てそのまま研究職に入ったんで、あのブランクの時期はフリーランスでずっとやってたんですよ。なんか傭兵みたいな感じで、なんかスタートアップの
かっこいい
培養肉の話、草野さんもしてましたけど、なんかあの培養肉とかも、あの日本で培養肉のスタートアップあるんですけど、そこが困ってる時に一緒になんか世界で初めてのフォアグラ、なんか手痛めながら作ったりとかしてた時期もあって、なんかそういう
手痛め
僕の手を痛めて生んだ世界初の培養フォアグラとかがあったんですけど、なんかそういういろんなとこ行ってると、肩書きとかじゃなくて、その人の言ってることの一貫性とか、その人に言ってる強度とかが何よりも大事なんで、肩書きとかどうでもよくなってくるんですよね。なんかで自分は何をする人間かみたいなところで、多分研究をするその先って何なんだみたいな、人に伝えなきゃ広がらないとか、いろんな課題が出てくるときに、自分って何する人間だっけなみたいなことを考えなきゃいけなくて、それをなんかしていくと、なんか例えば分離融合とかありますけど、研究って言ったらすごい複雑な問題があって、それにあるいは糸口を見つけ出すというか、僕だったらこういう問題解決の方法を考えるなとか、僕だったらこういう一般化の仕方をするよとか、こういう説明の仕方をするよみたいな、いろんな視点で切り口を作っていく。でその切り口を作る対象はものすごい複雑なものなので、誰がやってもよくて、なんかそれは誰がやってもよくてっていうのは何かっていうと、複雑なものっていうのはすごい情報が高次元なものだから、よく見えない、目で見えないものがいっぱいあって、そこから表現っていう形で人に伝えたりとか、解釈を通して自分の主観を通して、例えばそこから音を取り出したりとか、それを自分の頭の中で整理して描画したりとか、あらゆる人はそれ文章でまとめたりとか論文って形でまとめたりっていうので、表現っていう部分はその 情報をその圧縮するというか低次元化するっていうちょっと難しい話をする、そういうことが言えるなと思っていて、すごい難しいことだからこそうまく説明してるんであって、それはなんかそこに優劣はないというか、それが切り口をいっぱい作ることが大事なんであって、そこで、まあ、もちろんそこで戦いたいなら戦えばいいんですけど、僕のがうまく音楽取りにしてるよみたいな、僕のが音質いいよみたいな、そこに価値は多分ないと思うんですけど、だからそこになんか気づけると、なんかみんな仲間じゃんみたいな、結局なんか敵対するところってないのかなみたいな、なんで分離融合とかもそもそも考えなくていいっていう、なんかこれをもうちょっとちゃんとした言葉にしてるのが、そのメディアラボの当時の所長の方が言ってたアンタイディシプリナリーっていう、のインターディシプリナリーってよく学際的って訳されるんですけど、なんかそれ自体がすでに縦割り前提の概念だよねってので、なんか出せってのその所長は言ってたんですよ。研究所の所長がそれ言うって結構すごい大事なことで、いわゆる組織のトップってそこのコンテクストを決めたりとかカルチャーを決めたりする人なわけで、その人がふわふわしてるとなんか誰もなんかついていこうと思わないじゃないですか。なんか結局この人何言ってんのってなっちゃうところで、その人が言ってたのは、まあ分野の名前とかを意識せずにやりたいことがあるんだったら使えるもの全部使っていきなよっていう、で自分の手に持ってる武器だけで挑むんじゃなくて、プッシュするだけじゃなくてプルしていくんだよって、引っ張ってきて適宜いろんなものを使い倒すみたいな、なんかそこでなんか偉そうになんか僕はエレガントで戦うんだみたいなこと言っても、なんかやりたい人やればいいだけで、だからそれロールプレイなんで、なんかそういうプレイですよね。なんか、
うんうん、
だからそういう縛りプレイがやりたい人はやればいいし、本質的に自分が縛りプレイが楽しいからっていうふうに思う人はやればいいし、いや自分は本質的にその問題にタックルしたいんだ、本質的に表現をしたいんだっていうんであれば何やってもいいわけなんで、そこはなんか越境とかいう、そのやっぱその超えるとかですらないというか、
うん、
本質的に壁作ってるのは自分自身なんで、自分は文系だからとか言ってしまったりとかはすごくもったいないですよね。なんかミュージシャンだから研究しちゃいけないかったりとか全くそんなことないんで、なんかやりたきゃ全員研究者になれるわけなんで、そこはなんかいかに自分を見つめなきゃいけないというか、今ミュージシャンの人が研究者やってみたらどうですかって言ってもやりたくなきゃやんないわけじゃないですか。何がしたいかっていうのを考えるっていうのが、なんかさっき言った越境って言葉を使うんであれば、越境するための一番重要な言葉かな、うん、自分で壁を作ってしまってるんであれば超えるためには自分を見つめ直すみたいな、大事かなっていう、うんうん、そのためにはやっぱ人といっぱい喋って僕はそうじゃないなとかを感じたりとかをする時間が大事かなっていう。
あ、
一人だけだと無理ですよね。
ちょっとなんか中高生みたいな話をちょっとしちゃうけど、はい、その自分っていうものはその自分を掘り下げても出てこなくて、
うん、
相手と、うん、あるいは多くの人と話す中で、うん、形作られてくるっていう感じなのかしら。そうですね、どうですか。
それが最初の方に話にあった自分だけで成り立ってないというか、
うん、
絶対誰かの言葉とかに影響受けてるんで、それを3つのように認めて、自分は人の影響受けてるっていうことを認めてなんか唯が独尊じゃないですけど、だからそこで孤独主義にならなくてもいいんですよね、
うんうんうんうん、
だから人と喋った時になんかいろんな、僕結構おしゃべり好きなので今いっぱい喋るんですけど、喋、
うんうん、
った時にあ自分ってこんな表現できたんだって気づく時もあるし、それって人この言葉もらったりしてるんですよね。そうやってボキャブラリー増えてくと思うんですけど、人と喋んなかったら言葉って必要ないわけじゃないですか。なんかそこですよね。本質的にはやっぱ人を通して自分がその育っていくというか、人の、うんうんうん、みんなのコミュニティとしての自分なんだっていう。
なるほどな。なんかすごいちょっと、じゃあ若干つまんない話を しちゃいますけど、その一応クォーツっていうメディアが海外のメディアなのでね、うん、その海外と日本みたいな話で言うと、片野さんは割と僕らから見てるとあっさり海外に行くことを選んだように見えてるんですけど、うん、さっきの話のつながりで、なんか別に日本でも別にアメリカでもどこでもいいじゃんみたいな、はい、割と軽い感覚で、
そうですね、もちろんそのパスポートとかそういうのってハードルはもちろんあるんで、
はい、
そこが障壁にはなるんです。めんどくさいなっていうバリアはあるんですけど、
はい
はい、なんかそれ以上にその MIT から日本に帰ってきた時も、そういうさっき言ったようなその権威的なものに疑問を持って、そもそもいろんな人が関われなきゃいけないな、民主化しなきゃいけないって言って、それを MIT で言ってると、なんかよくわかんないけどお金払うみたいな人が出てきたりするんですよ。でそれもなんかわかんないんだったら金払うなとか思ったりするんですよ。なんかその分かんないで、そうするとまあ報告も面倒なわけじゃないですか。分かんない人になんで説明しなきゃいけないんだみたいな、勉強してこいとか思っちゃう節もあるんですけど、とはいえ でまあ、そういうことをずっと考えてて、これを字で分かってくれる人っていないのかなってので、本当1年半ぐらいかけて世界中の研究者とかでこんな人いないかとか、いろんな人聞いてみた。そうお世話になったそれこそ所長とか研究室のまあ同僚とか、いろんなラボの PI とかに聞いたりして、いい人いないですかって言ったら、まあいないよねみたいな。ですごい時間経った時に、でそこで僕コミュニティの話とかシチズンサイエンスみたいな話をしてると、結構そのキーワードを拾って、もしかしたらってので、この人いいかもねって言われたのが今の僕ね所属してる研究してるボスで、すごい結構時間かけてどこにもいない人を探したみたいな感じがあって、なんかそのためだったらもうどこ行ってもいいじゃないですか。なんか自分のやりたいことってそれなんだから、もうそれ以外ないというか、なんかやりたくないことやっててもやっぱ仕方がないんで、まあ、やしたか仕方がないってもあれですけど、やりたくないことももちろんやらなきゃいけないんですけど、社会なんでそれもやりつつ、とはいえなんかそういう感じでしたね。結構なんかまだとはいえ僕日米あとオーストラリアとかぐらいしかまだ行き来してないんですけど、なんか旅してもいいなと思う一方で、自分を相対化するためにコミュニケーション取るならメールでもいいんで、なんかお金ってやっぱなかなか稼ぐの大変なんで、なんかそこは僕結構まあ貧しい家の出身なんで、あんまそこでなんか気安く海外に行こうとか言われると、なんかじゃあ金くれよとか言っちゃったりはします。MIT 初めて行く時も、あの人にお金出してもらって、金ないんでなんかアメリカ行かせてくださいって言って、記事書くんでっていうので記事書いて、それの報酬でみたいなので行ったりとか、そういう結構なんか泥水をすすって生きてる時もありました。泥水って言うと失礼ですけど、まあ、
いやいやいやいや別に苦労なく行ったわけじゃないです。
まあそうですね。
アメリカ、アメリカ行ってよかったですか。でも
アメリカ行って、そうですね、結果というかやっぱ自分をそこでさらにもう一回見直すことができたっていうのもあるし、結果なんかやっぱその、権威なんだなみたいなのを感じたりとか、民主化するときに本質的に理解できる人って少ないんだなとかは思ったりとかする一方で、それはあくまでアカデミアの話、この学術的な世界の話で、カルチャーは全然そんなことなくて、ボストンだったんですけど、ニューヨークのすぐ、まあ、上なんですよね。で音楽の文化も結構ボストン盛んで、いろんなレーベルがあったりするんですけど、ヒップホップのコミュニティと一緒に住んでて、最初は日本人のシェアハウスとか住んで、そこであの鈴木相馬くんとかいろんな人と会ったりしたんですけど、その後一人で住む時とかは、そのいわゆる何ですかね、マイノリティの人とか、いわゆる白人じゃない人、そのマジョリティじゃない人たちがいっぱい住んでる家に住むことになって、そこは僕の当時の研究室のボスがラッパーだったんですよね。生物学者なんだけどラッパーやってて
マジか。
でバーニングマンのフォトグラファーもやっててみたいな。
へ
え。なんか大体ミュージシャン知ってるよみたいな感じで、なんかそれもただただなんか切磋琢磨コミュニケーション取る人じゃなくて、めちゃくちゃ軸があるんで、超言ってることに強度があるんですよね。なんかうわ分かるなみたいな、この人の言ってる、なんか その人はよく集合地って話をしてたんですけど、みんながなんか3人によれば文字の知恵がなんか N 人集まったらどこまでいけんのみたいな、そういうこと言ってる人って最強だよねみたいなこと言ってて、それってカルチャーとサイエンスの垣根を越えなきゃいけないってことを彼は言って、よくその学会を彼と、まあ、僕らのグループで国際学会開いたりするんですけど、よくあの D なんですかね、夜パーティーやるんですよ、その時に DJ をそのボスがやって、さらにその研究室の所長も DJ として呼ぶみたいな。
めっちゃ楽しそう。
所長めっちゃコアな曲とか流す。みんなその一面知らなかったでしょみたいな。なんかこのラボはこの所長のこのバイブスで成り立ってんだよみたいな。なんかそこが分かると、みんながなんか自分のいた場所がやっと気づくというか、なんかあここに立ってたんだみたいな。なんかこういうカルチャーの多様性があったりとか、そこを全部垣根を越えてるから居心地が良かったんだなってことに気づくみたいなのがあったりっていう、なんかもう改めてカルチャーとなんか研究とか、日本でカルチャーと研究とかやると結構なんか、あの無理くりくっつけるとかあったりして、アーツ&サイエンスって、あのまあメディアラボもアーツ&サイエンスっていう、あの一応学部の中のこれが名前ついてますけど、プログラムはなんかアーツとサイエンス、もともと本流は一緒だったわけで、いろんなものに対してそれを分析したり解釈したりっていう哲学になったりとかっていうあったわけで、それが今いろんな進化をしてきたわけじゃないですか。で末端でいろんなことが起こって、その末端をくっつけようとしても、やっぱりそれぞれのもう言語があるんでぶつかっちゃうんですけど、本流にたどってみると、なんかもともとそのバイブスみたいな話になると、もう本能みたいな話じゃないですか、楽しいかどうかみたいな。 ん、そこまで行っちゃえばサイエンスもアートもなんか一緒じゃんみたいな、なんかどっちもやっぱ面白いなみたいな、だからめちゃくちゃいい感じの曲聴きながらなんかシャンパン持ってだからまあビール片手に研究の話めっちゃしてるみたいな、わかるみたいな、義足の研究してるところと僕らで話しててそれめっちゃわかるんだよねとかで、そこでコラボが生まれたりとかっていうのがあって、そこでやっぱ壁がないからできるコミュニケーションというか、それ普通の例えば日本のいわゆる東大とかでやろうとするとなんか丸々のところと丸々のところでなんかミーティングセットしてみたいな、スケジュールしてみたいな、でなんか題目は何にしますかみたいな、議題は議事録誰が取るのみたいな、クソどうでもいいじゃないですかそんなそんなことしなくてもよくて、ただ一緒にご飯食べたり音楽聴いたりするみたいな、そういうところがなんか本当 その一興するところなのかなっていう。
なるほどな、
まあ、ちょっとだいぶ発散しちゃいました。
いやいやいや、でもね多分ね、うん、楽なんですよ、そのお題を決めて、うん、役割を分担して、うん、時間を決めて集まりましょうって言って、うん、そうするとゴールが見えやすいので、はいはいはい、だから多分そっちの方が効率いいって思っちゃう人たちはたくさんいると思うんですよ、うん、でもカトノさんはすごい効率を重視してる人なのに、うん、そういうコミュニケーションの良さっていうのも分かるっていうじゃないですか、うん、結構でも面倒効率いいと思うんですね、うん、結果効率いいです
か、なんか、うん、いや多分社会に出てそういう今みたいな話するといやそれでもねって思う人がいっぱいいると思うんですよ、題目設定して、
う
ん、それはそうなんですけど、その時は楽なんですよ、
うんうん、
その時楽なんだけど、結果いいもんできてんのってなった時に結果そこでモヤっとするわけじゃないですか、なんかこれ結果作ったけどなんだろうこれとか、なんかモヤモヤするなみたいな、満足しないなみたいな、なんかその不満の原因って結構そもそもコンテクストがすり合わされてなかったりとか、一緒にやるべき相手ってその人だったみたいな、なんかたまたま有名だった人起用していいものできるわけじゃなくて、なんか本質的にそこつながってるから強度のあるものができるんで、それによって人の心が動かされるとか、それはもちろん作品もそうだし研究も同じようにそうで、なんかちゃんとした TPO というかそういうのがあるんで、フォーマットに押し付けてもなんかそういうこと、それだけでは説明できない、それも重要、非常に重要で、だからよく僕は人と人紹介するときに、まあ、結構な確率で失敗もするんですけど、あくっつけなきゃよかったなとかあるんですけどなんか喧嘩しちゃったとか、なんか時間が無駄になっちゃったなとかあるんですけど、とはいえこの人のバイブスこの人のバイブス近いからぶつけたら絶対なんかあるだろうと思ってぶつけると、なんかすごいいいことがあったりとか、そうか鈴木聡真くんとか青木隆太さんとか、そのメタシティって取り組みとか、なんかワイヤードの若林さんと鈴木くんみたいな、ああいうところとかもいわゆるなんか大真面目に多分ミーティングセットしようと思ったら、なんか超若手の人となんか大物みたいなぶつけようとしたら意味わかんないじゃないですか、なんでその話聞かなきゃいけないのってなっちゃうところ、いやバイブスなんでって言ったから絶対楽しいと思うから会いましょうって言ったら、なんかそういうラフさみたいなのがなんか大事だなっていう、なんかヒップホップじゃないですけど、なんかそこでとにかくそこで仲良くなれるかみたいな、同じ音で頭触れんのかみたいなそこが大事かなっていう、大事かなっていうか、そうやっぱ自分を大切にしないとなんか死ぬとき辛いだろうなって思います。なんか何してたんだっけなってなっちゃう死に方はしたくないんで。
いやでもね、無駄がやっぱりこうクリエイティビティを作るっていう、
そうですね、
ことなんで、
うん、
すごい
満足してちゃダメなんですよ、ね、そこで、うん、一番気持ちよくできてなんか満足この話またしちゃうと、満足してるとそのやっぱりそれ以上求めないというか、なんかもうそこで落ち着いちゃうわけじゃないですか。なんかもう食べ物にも困んないから、だから食料生産とかれてもなんかうんみたいな風になるし、なんか研究なんかもうエキサイトメントでそこで落ち着いちゃってる人はなんか新しい音楽とかもいや別にこれの曲だけでいいんだよねとか、だからそれってすごいもったいないとか、なんかそれってもったいないというか、そういう人もいるんで、なんか別にいてもいいんですけど、多様性なんで、なんかそうじゃない人が結構今もがいてるのかなみたいなのがあって、なんか不満は大事にした方がいいなっていうのは思ってて、満たされてないってことがなんか劣ってることではなくて、それも多様性なんだっていう、なんか自分が満足できないんだよねとか、何かに、まあ、それ依存症とか別ですけど、この持っている新しいものが聞きたいとか、だから飽き性なんだよねっていうのは別にポジティブに捉えてもいいと思っていて、なんかじゃあ自分はなんかどんなものをディグっていくのかみたいな、ディグった結果人よりも人一倍ディグってるんだったら、それ発信したら多分それで喜ぶ人もいると思うんですよね。なんか飽き性は飽き性なりの表現もあるとか、 なんかめちゃくちゃ深掘っていって満足するんだったら、そこを深く語ってみると か、 なんかいろんなことがその人それの人のなんか個性をもっと生かしていけると思うんで、不満とかは大事にした方がいいですね。そこでなんか社に構えたりとか卑下しちゃいけないなっていうのは思います。
片野さんが今不満に思ってることって何かあります？
いや、やっぱ分かってもらえないなみたいなのがあったりして、こういうバイブスみたいな話しても、
はい、
なんか分かってんのみたいな話の投資家の人とか結構やっぱそういう人多いし、投資家とかももちろん投資家って言っちゃうと一見ちょっと攻撃的になっちゃいましたけど、なんか それだけじゃなくていろんな人がやっぱいるんですけど、こういう話してもなんか伝わんなかった時になんかどうやったらうまく伝わるんだろうなみたいなので、なんかまだまだなんかうまく伝えられない自分への不満みたいなのがあって、なんとかいろんな表現の方法を試したいとか、研究もいろんな発信の仕方があるなとか、だからそこを常に考えるきっかけになってますね。伝わってるって思っちゃった時点でおしまいじゃないですか、そんなこと言い始めたら。結構伝わってると思ってる人結構それはあんまりないかもしれないですけど、なんか言いっぱなしとかはやっぱ良くないんで、ちゃんと伝えるための努力をしないといけないなっていう、
うん、
そこが不満からのなんかある意味不満ドリブンな感じ、満たされてないこと。
いやもう僕はもう伝わらないものだって諦めちゃった。
ダメですよそれ。
ダメですね。
まだやりきって
ない。
多分繰り返し言うとかっていう話なんだろうなとは思ったりはします、うん、その
時間が解決するとかあります、
ね、なんか伝えるための近道はないので、
うん、
繰り返し言い続けることしかないのかなと思ったりもします、
はい、それはなんかそういう側面もあるんですけど、だ切り口が一辺倒だとそうなりかねない
んですよ。
手札がもっとあってもよくて、相手の言葉で説明してあげるっていう、なんか要するに自分その複雑なものをさっきの音で切り取ったりとか絵に描いたりとかっていうのも、ある意味それを受け取る人がその先にいるわけで、表現してくれる人が多様であればあるほど自分だったらそれは分かるとか、絵画とかの説明をすごいいろんな説明されても分かんなかった時に、なんかバイブスだよねって言われた瞬間に分かる人も多分いると思うし、なんかそういうことじゃなくてこういう切り口があるんだよとか、じゃあアカデミアの人が文化の価値が分かんないとか言った時に、なんかカルチャーって社会にとって何の価値があるの、経済的な価値どんなものがあるのとか言われた時に、いやこうこうこうでって言っても伝わんなかったりすると思うんですよ。だからバイブスが高まってクリエイティビティがとか、そういうことでも伝わんなかった時に、相手の言葉で説明する時にその価値化できないものをどう価値化するかって分野が多分あると思うんですよね、その分野にも。じゃあそこの言葉でこっちも勉強して伝えてあげるとか、もちろんそう伝えるべき相手のプライオリティが高ければやるべきなんですけど、伝えなくてもいいっていう人にはそこまでやらなくていいかもしれないですけど、伝えなきゃそこでいずれジャムっちゃう場合とかはちゃんとそこにコミットして伝えなきゃいけない相手の言葉を自分の言葉にしていくみたいな、共通言語を持つっていうのが、なんか相手の気持ちをおもんばかるってことがなんか一個延長なのかなっていう気がします。全然ヒップホップ
じゃないです。いやでもなんか面白い。なんかその話は多分片野さんが今やってるそのサイエンスの民主化みたいな話ともつながってくる話だと思うし、かつてのボスの集合地だよって言ってた話もつながる気もするし、
そうですね、全部つながってると思います。
なんかお前それってなんかお前一人がそんな偉いと思うなよみたいな話とかがあるのかしらね。
それは常に思ってます。なんか結構リーダー不在みたいな話ちょっと前からしてたと思うんですけど、リーダーでまあ、いいんですけど別にリーダーやりたければ、うん、なんかそういうことじゃないなっていう、なんかみんなが一人一人なんか上下とかじゃなくてエコシステムなんで、
うんうんうん、
全員が相互作用してやっと成り立ってるもので、その相互作用してるネットワークの複雑さが高ければ高いほどいいわけで、そこがトップダウンに一本化されてることが美しいっていうのは、
うん
うんうん、そういう美的感覚なだけであって、それがいいわけではない
ん
ですよね。エコシステムっていうものもそういうものでもない、生態系はそうでもないし、人間の社会は生態系の上に成り立ってる、その特性はもちろん受け継いでるわけなんですけど、なんかそこを理解しないと自分が言ったらこうなるとか、自分がなんか強者だみたいな風に思っちゃうと、
うんうんうんうん、
もう一気になんか老害ですよね。なんかその視点で、
うんうん、
老害というか、なんか老害も言い方悪いなって思う。もうちょっと丁寧な言い方したいですけど、
まあ合ってる、大体合ってますよ。
いけてないやつになっちゃうじゃないですか。
はい、
要はなんかダサいですよね、それは。
うんうんうんうん、
ちょっとそのちょっとこの前の打ち合わせの時にも話したかもしれないですけど、そのコレクティブであることの良さみたいな、
うんうんうんうん、
なんか全員がなんかコレクティブスオブインディビジュアルのコレクティブであるっていうことが大事で、全員個人としてちゃんと役割というか、役割というか自分自身があって、
うんうん、
それぞれがつながり合ったことによってチームになってるんだって、リーダーが役割を与えてるわけじゃなくて、うん、それぞれやりたいことがあって、
うん、
だから集まってる。だからその組織になった時も、組織の言ってることっていうのはリーダーの言ってることじゃなくて、チーム全体のコンテクストの集合したものが強度を持ってるから、そこでチームとして発信できてるものなんで、なんか社長がそこで何偉そうなこと言っても、いや、お前の作ったカルチャーじゃねえだろみたいなのは、うん、なんか自分が作ったって言ったところで、なんかもう何言ってんだなっていう勘違いしてるなとか僕は思ったりはします。結局自分が何の上に立っているのか、何を踏まえてるのかっていう、誰の影響を受けてとか、それも対話があったからこそ言える。で、なんかやっぱそこは、これまでのコレクティブっていうのはどっちかというと、やっぱトップがその何かを決めるとかってのよくあったと思うんですけど、そうじゃなくて、なんか今のそのオッドフューチャーとか、それこそジェイデンがやってるミスフィッツとか、なんかああいうのも結局コレクティブなんだよね。インディビジュアルがそれぞれあって、表現はいろんな方法があってよくて、それぞれがそれぞれバラバラなんだけど、みんななんか軸ではつながってるみたいな。そこ、まあブレインフィーダーレコードとかもそうして、フライングロータス率いる人たち、うん、そのメンバーがいて、みんなバラバラ、サンダーキャットとティーブスが全然違うけどなんか全然いいじゃないですか。なんかそこがすごくて、で、フライングロータスも確かライブ、昔のライブで最初フライローが出てきて、なんかトップやったんだけど、次のライブからフライロー出なくて、サンダーキャットとなんかティーブスとって、その自分のコレクティブのメンバーが出るだけだけど、それでもファンは最初、まあもちろん、リーダーいないっていうふうになるんですけど、あ、リーダーとかじゃねえんだっての気づくわけです。みんなそれぞれいいじゃんみたいな。なんかそこだなって感じします。ボーカルばっか聞くなよじゃないですけど、なんでそれが成り立ってるかっていうのは、やっぱ全員の個性が最大限生かされてるからいけてるんだなっていうのが、誰かがそこで苦労してるとか、なんかその誰か自分を殺してバンドやってるのって見てて普通に苦痛じゃないですか。なんかやりたいことできてないメンバーがいるのに、なんか全員がコレクティブですか言っても嘘じゃないですか。なんかインディビジュアリティ否定しちゃってたら意味がないんで、そこがなんか、まあ、オッドフューチャーとかの良さとかもそういうとこにもありつつ、ミスフィッツとかブレインフィーダーもそういう良さがあって、でそれってまあどれもヒップホップの文脈だったりとか、いわゆるカウンターカルチャーとかが、まあ、あった流れから出てきてるなと思って、でなんかアカデミアとかいろんなところも本流ではその表現をするってことで通じてるはずなんで、
うんうん、
なんかみんなフライロー聞けよって感じ
で。できるかな、できますか、アカデミア、あるいはそのそれこそ、はい、シズンサイエンスっていう片野さんの言ってるものは、うんはい、多分そういう世界が科学の世界でも起こることを期待してるんだと思うんですけど、は
いはい、起こりつつあります。
起こりつつありますか。
ボストンにいる時にその国際学会開いたって言ったのも、うん、いわゆるそのチームとして来るとかじゃなくて、全員個人として来る学会で、大学の名前とか引っ提げて来る人もいるんですけど、基本みんな自分の名前だけで来るんですよね。その瞬間になんかどこから来てる人関係なくなるわけで、その人が何言ってるかだけが大事だって言って、その話をしてコラボとかが生まれると、なんか国際的なコレクティブのプロジェクトみたいな、それがなんか例えばこういう現地の問題、インドネシアでこういう問題があるけど、なんか南アフリカでこういう問題にぶつかってて、喋ってみたら同じこと見てたんだねみたいな、これコラボで生きるじゃんみたいなとかって、なんかそういうなんかスーパーオーガニズムみたいな感じです。なんか適当に散らばったところで集まってみて、みんな同じこと考えてたじゃん、一緒にやらなきゃ意味ないね、意味ないとかもったいないよねっていう、せっかく同じ時代に生きてて同じ価値観持ってて同じことやろうとしてるのに、なんか競争するしたければしていいんですけど、なんか一緒に作るコークリエーションする競争をした方がなんかもっと頑張れるというか、なんかそこでパイをなんか取り合わなくていいっていうふうに思いますね。